Радио Рueda.
Биру. Биру. О, сгой.
Радио Рueda.
Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. Биру. Итадакимашта. Уа-ってくるね. Ганってくるね, これ. IPA
だね. なんでそんな上から目線なの?
やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめ 2日
の、全然ごめんなさい、解けない。20時47分ということで、極寒の埼玉県は、秋ヶ瀬、公園、秋ヶ瀬バイクロアからお伝えしておりますということで、はい、わらにのね、慎吾さんからお誘いいただきまして、荒川十二という、夜の7時から朝の7時まで、で、秋ヶ瀬公園をひたすら12時間走るというね、狂気じみたイベントにお誘いいただきまして、そこに参加させていただいているということなんですけれども、今日はですね、そこに参加していただいている、一緒に走っていただける皆さんのお声を届けていきたいかなと思いますけれども、今、さっきお伝えしたように8時ということで、今8時40分ですね。もう第一走者僕とマッペさんだったんですけど、2チーム制でやってるんですけどね。走り終わってちょっと一息というところで、皆さんからお声もらっていきたいかなと思いますけども、まあ、チーム員関係なく、このブースにいる方みんなにお話聞いていきたいと思います。ではですね、じゃあまず隣にいる、お名前から頂戴してもいいですか？
ますみゆりです。
はい、ゆりさんですけども、どうも。こんばんしょっちゅう一緒にグラベルライドは行ってますけどね。はい、秋ヶ瀬何回目ですか？
秋ヶ瀬来るのは3回目ですね。
おー、なんか今日走りました？レース
走りました。朝マッペさんたちとエクイリブリウムチームで。
あ、チームエクイリブリウムで、はい、最近言えるようになりました。エクイリブリウムって、は
い、言えないですよね。
で、優勝してましたね。
それはもう一個のチーム、マッペさんの。
そうなんですね。
ダブルヘッダーだったんですね、マッペさん。
あ、マッペさんダブルヘッダーなんですね。
同じ時間帯で2チーム掛け持ちです
。そして片方は優勝するっていう。
なるほど。もうね、オールマイティープレイヤーすぎるということで。はい。よろしくお願いします。ゆりさんから見た、秋ヶ瀬の魅力って何ですか？
おおらかさ？
おおらかさ。おおらかさ。ああ、この楽しさですね。
楽しい。もう暖かいですね。私なんかでもいていいっていう感じが。
いやいやいやいや
いや。めっちゃ楽しいですよね。
いいですよね。なんかまた、野辺浜とは違うこの豊かさがありますね。
そうですね。カルチャーがね、やっぱりすごい、こうみんないろんな人の自転車大好きっていう気持ちが伝わってきていいですよね。
ですね。はい。じゃあ、続いてですけども、じゃあ、お名前頂戴してもいいですか？
あ、吉田徹と言います。
はい、トールさんですけども、トールさん普段何やられてる方ですか？
あ、普段は音響機器メーカーの、まあ、社員として、まあ、働いてる、まあ、感じですね。
はい。これ社名は伏せといた方がいいですかね。言わない方がいいですね。はい。某社ということで。普段から自転車は乗られてますか？
あ、普段はまあ、ヒルクライム、ロードバイクばっかりなんで、うん、まあ、主にヒルクライムレースに出るぐらいですかね。
今日ちなみにこの秋ヶ瀬バイクロはオフロードレースですけども、オフロード経験あるんですかね？
もう出るのはこのバイクロアぐらいですね。
なるほど。その唯一出たいオフロードイベントバイクロア、この魅力って何ですか？そうした。
いや、もう雰囲気がいいですね。もうゆっくりしてる、もうカツカツしないで楽しめるっていう感じなんで、そこが魅力ですね。
ねえ。ちなみにこの後自分のターンですけども、目標はありますか？
事故らないことですね。
そうですね。真っ暗なんでね。はい。それ一番大事です。もうね、無事これ名馬と言いますからね。はい。じゃあ続きまして、じゃあちょっとそっち行きましょうかね。はい。よいしょ。じゃあ続いて、お名前頂戴してもいいですか？
あ、東アスカと申します。
はい。噂のブルーベストアスカさんですね。
はい。ロングライド勢です。
ロングライド勢ということで、もう、うちの番組のヘビーリスナーでいていただけるってこと
です。あ、そうです。600キロ走ってる間ずっと聞いておりました。
もうね、そんなに聞いていただいて本当ありがとうございますなんですけども。アスカさん今日走られたんですか？
いつも走ってるんで、観戦勢として今日は、観戦勢でもいていいんだよっていう、おおらかなバイクラーイベント。はい。
来るだけで楽しい。いるだけで楽しい。
いるだけで楽しいです。
普段からあれですもんね、プレステージとかもグラベルライドされてるから、オフロードには割と近しいところで自転車楽しんでますよね。
舗装路専門ですね。で、仲間が、グラベル走りたいって言ったら、あ、そう。ああ、行くよって感じで。
仕方なくついていくって感じ。
まあ、行くなら、いいよ。っていう
ちなみになんですけども、まあオフロードイベントでこれ聞くのもあれなんですけど、600キロのブルメ長いじゃないですか。走ってる間何考えて走ってるんですか？
ずっと路面と向き合ってます。なんだろう、幹線道路だと、うん、もうなるべく、いっぱい走ってる車をシャットダウンして、うん、林道とか入ったら、俺のターンみたいな。
もうここが出番だぞっていうところ
ですね。そう、主催者が見せたいところってここよねって思いながら走ってます。
なるほど。だから自転車乗りの視点から見て、ここがちょっと見せ場なんだなっていうのを感じながら走ってるわけですね。
そうです。
ちなみに直近で次ブルベ出る機会あるんですか？
ですね、未定ということで。
未定ということで。はい。じゃあまあね、次の時も、ぜひともね、お耳のお供にしていただければと思いますんで。
ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。そして、おなじみ。もうしょっちゅうね、うちのポッドキャストでも声いただいてますけども、マッペお題です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
もうね、スタートライダー一緒でしたけども、早い、マッペさん。
いや、早いというかね、うん、DI2 のバッテリーが切れまして、あのギアでしか走れないから、うん、あのスピードじゃないとね、辛い。
辛いっすよね。もうなんか、叫んでましたよね、スタートしてすぐ。
そうそう、もうなんか、びっくりして、うん、なんか、ギアチェンジ、なんかボタンポチポチやってんのに、ギアがね、動かなくて、うん、あれおかしいなと思ってね、なんかギア変わんない、ギア変わんないって言ってね、あの後もずっとボタン押し続けたんだけどね、結局変わらずに、そのままでした。
で、そのまま1時間15分も走るということ
で。そうですね。来たらね、戻ってきたら誰もいなくてね。次って言って、次も来たら誰もいなくて。
3度目の正直でやっといたということで。はい、じゃあ、結局、まあ、故障の原因はバッテリーかなっていうところで、ぽいですね。何かこう、対策は打たれますか？次のセットまで。
次で、一応ね、三上さんがこれから来るらしいので、うん、三上さんに DI2 のバッテリーのチャージャー持ってきてもらうんだけど、とりあえずね、DI2 使ってる方いらっしゃるから、うん、コードをリレーランにつないで、
直挿して
1個動かして、またそのままね、今ギアちょっと重いから、1個下のギアでシングルで行ってみようかなって、なるほど。思ってます。
はい、もうスタート前に足がないって言ってたのにね、重たいギア踏まされちゃったっていう。
めっちゃ腰痛い。
でも、そのせいなのか分かんないですけど、めちゃめちゃ速かったですからね。
あのスピードを維持するしかなくてね、ゆっくりだと重いから、うん、そう、あれを踏むしかなくてもうね、うん、フライオーバー超きつかったです。
ってことですね。はい。ということで、マッペさんのチームは、5人。
5人ですね。
5人ですね。なんで、1人、まあ、1時間を2セットか3セットかってことですね。
そうですね。はい。そうなりますね。
ですね。はい。なんでね、また朝まで頑張っていきましょう。
はい。頑張りましょう。
はい。はい。はい。じゃあ続きまして。あ、もう初登場ですね。はい。もう業界著名人ですけども。お名前頂戴してもよろしいですか？
グロータックの木村です。
はい。おなじみグロータックの木村さん。あのグロータックですよ。もうね、最近新製品ラッシュが止まらないということで。
ですね。ただ忙しくしてるだけなので。はい。
グロータックさんといえば、あれですね、何でしたっけ、こうローラー台の社名版ですね。
社名版
というか、会社の看板が、
そうそうそう、ローラー、毎日回しますよ、
はい、ドラムのやつで、そうあれは木村さん考えられたんですか？
そう、僕は考え、余ってて、部品が、はい、刺しとけばって、
刺しとけばいいじゃんって言って、あの形になったんですね。
あのね、うち看板がなくて、会社に。あの、来られる営業さんが全員迷うっていうことになってて。
なるほど。
これはまずいなっていうので、看板をつけましょうって話になって、やっとつけたっていうのが、本当に、もう創業、もう7年ぐらいしてやっと看板つけたみたいな。
だいぶこう満を持して。
満を持して看板
つけた。まあでも、あの、グロータックさんっぽい看板かなと思いますけども。はい。ちなみに、普段、木村さんは、オフロード、まあ、バリバリ走られてると思うんですけど、シクロクロスが主戦場ですか？
主戦は、そうですね、シクロクロスぐらいしかやらないですね。昔はローローとかやってましたけど。
なるほど。秋ヶ瀬も何回も出られて
初めてなんですよ。初めてだし、12時間も初めてだし、そう。なんか、噂に聞いてた雰囲気がいい大会だっていうので、楽しみにはしてました。
もうあの、なんていうんですかね。最初に地獄を見てしまうかもしれないですね。
いやー、かもしれないですね。
昼間のイベントだけ見てると、あ、ほんわかしていいねって言ったけど、もうね、朝方なんか阿鼻叫喚の地獄絵図になってるかもしれないですからね、皆さん。
いやー、そうですね。明日の朝が怖いですよ
ね。怖いですね。ちなみに、スタートはこの次のセットぐらいですか？
あのね、3分後です、ね。
あ、3分後。じゃあ準備してください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあ、まさかのスタート直前だったんですけどね。はい。じゃあ、こちらもね、最後にスタート直前のお声をいただきたいかなと思いますけど、じゃあ、お名前頂戴してもよろしいですか？
はい。モノラルのスナミと言います。
はい。チタンフレームでおなじみモノラルさんということなんですけども、はい、フレームメーカーさんではあるんですけども、もともとはこのキャンプグッズもやられてるんですか？
はい。そうですね。もともとキャンプ用品を、まあ、ブランドとして始めて、うん、ただ、まあ、ずっと趣味が自転車、まあ、マウンテンバイクが好きだったんで、うん、まあ、自分の個人的なバイク作ろうかなと思ったんですけど、なんか気づいたらこう、ちょっとブランド作って売るみたいになっちゃったみたいな感じですね。
気がついたらフレームビルダーになってたということで。
そうですね。はい。まあフレームメーカーですかね。はい。
メーカーさんということで。はい、ちなみに僕、まあ、モノラさんのチタンフレーム自体は、シンゴさんとか河村さんも乗られてるんでよく見るんですけど、初めてこの、なんですか、スター、焚き火台ですね。巻き旅。焚き火台なんですけど、ちょっと今まで見たことない形のこうワイヤーで網を吊るタイプなんですけど、これは他にはもうないデザインですよね、これ。
そうですね。この柔らかい火床をワイヤーで吊るすっていうのが、まあ、うちの特許なんですけど、まあ、開発したもので、うん、まあ、ちっちゃく畳めるっていうのと、あと本体が熱くならないんで運べるとかっていうのがあります。はい、はい。
これもちろんフレームはチタン。
これはね、アルミなんですよね。
熱大丈夫なんですか？
アルミ鍋と同じ原理です。はい。
なるほど。まあね、ちょっとね、形状がわからないんで、リスナーさんには伝わりにくいかもしれないですけど、後で写真撮ってで、ね、まあ、詳細か、X の、スレッドの方に貼っておきますので、ぜひともね、見ていただければと思うんですけど、めちゃめちゃかっこいいです。いいですね。やっぱ UL 系かつ、まあ、コンパクトになるっていうのは、やっぱこのキャンプグッズの中で非常に大事ですね。
そうですね。自分はすごい自転車のキャンプツーリングが好きだったので、自転車で運べるサイズ感みたいなのが結構ベースにある。ですよね。
ちなみにこのキャンプ、グッズの中で言うと焚き火台以外にもなんかグッズがあるんですか？
あとはタープとか、あと、まあ、ナタみたいな刃物とか、うん、まあそういったものがありますね。
なるほど。
はい。
それもモノラルさんのホームページで見れたりとかするんですか？それともブランド名違うんですか？こっちは。
モノラル .jp で。はい、見れます。
見れるということで、じゃあこっちもね、詳細リンク貼っておきますので、はい。そんなこんな言ってますけど、もうすぐ出走時間になるんですね。
なんかすっかり宣伝みたいになっちゃいましたけど、普通に個人的にただレースに来てるだけです。
そうなんですよね。今日なんか普通にサポートで来られてるモノラルの方っていうような雰囲気でしたけど、この後走られるということで。
はい、頑張って走りたいと思います。
はい、じゃあ、頑張って走っていただいて、また疲れたこと、頃具合に、感想を聞かせていただきますんで、怪我をせず走ってきてください。
はい。わかりました。ありがとうございます。行ってきます。
はい。というわけでね、もうすぐ9時ということで、まだまだ皆さん元気なので、この後ね、マイク向けて喋ってくれるかどうか怖いですけどね。はい。ということで、やっていきたいかと思います。あ、一人聞き忘れてましたね。もう大事な大事な今回の発起人ですよ。え、今忙しそうですね。いいですか？一言だけください。はい。なんでこの荒川中、あ、そうですね。慎吾さんです。わらに慎吾さんです。
こんにちは、やったー。僕は、オッチーさんの番組に出たかったです。
いや、前一回出ていただいてますけどね。
まあ、コラボ会っていうことで、同じ音源使わせていただきました。今日は、立派に独立した、オッチー会に出れるのがすごく楽しみで。
はい、そんなんね、
今日も一緒にオッチーさん家に行くときに、最新回の、はい、ちょうどストリップ劇場に着いたところで、オッチーさん家にも着いたっていう、それ、それほど僕もオッチーさんの声を愛してやまないファンの一人なので。
はい、そんなね、はい、聞いていただいてるヘビーリスナーのシンコさんもう感謝感激なんですけども、はい、なんで荒川12にみんなで出ようと思ったんですか？
なんででしょうね。さっき、このチームメンバーである吉田徹さんが、去年の今、そろそろ出てみないって言われたその間の一言によって、出るんだったら楽しい人たちと出たいね、当然早いっていうのもあるし、一緒にいて楽しめるメンバーを探したら、もちろんオッチーさんにも声かけましたし、そんな面々が集まったら意外とすげえ見客揃いでビビってますだってオッチーさんとマッペさんワンツーで帰ってくんだもん一瞬すげえなと思って、
まあ、バキバキに踏みましたからね、
バキバキな人たち。いや、はい、ほんとまだね、あと10時間ぐらいあるんでしたっけ。はぁ、この声が一体皆さんどんだけトーンダウンするかが楽しみですけど、やってる本人みんな楽しいです。
そうですね。多分ね、次声届けれんの朝の7時な気がします。
マジか。それでもやりましょう。
それでもちゃんと締めましょう、そこはね。今回ちょっと短めになるかもしれませんけどね。伝えることが大事なので。
はい。
はい。じゃあちょっと頑張っていきましょう。
はい。みんなで頑張りましょう。楽しみです。
はい。じゃあまた後でお会いしましょう。と思ったら今度ね、テリーさんが帰ってきましたね。いいタイミングで。おい。じゃあ、テリーさん、お疲れ様です。ちょうど収録中なんです。はい。ちょっと簡単に冷えちゃうんで一言だけください。コースどうでした？
意外と楽しい。
意外と楽しい。
はい。
真っ暗じゃないですか。見えましたろ？
最初見えなくて、ちょっと先導してもらう人をちょっと一周だけ作って、その後ありがとうございましたで。
あ、もう置いてって。
そうですね。でもこれ、ショートコースって聞いてたんですけど、うん、これ昼間と変わんない。
これほぼフルコースですか？
いや、変わんないですよね。
フルコースです。フルコース
です。そうですね。
だからどこが変わるのかなと思って、恐る恐るしたら一緒やんって。
あんまこう暗闇の中根っこ気にならないですか？
あ、全然、覚えちゃえば。
いけるということで。
そうですね。はい、ただ、一、うん、人っきりになると、やっぱちょっと寂しくなっちゃうんで。
暗いし。
暗い、本当。
暗いしね。はい、熊や変質者出てきたら困っちゃうから。
そうなんですよね。
そういうことですね、はい。はい。じゃあね、この後ね、体冷やさないようにしっかりリカバリーしてください。
まだ長いですから、
ね。はい、まだ長いんで。はい、じゃあお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、おはようございます。ということで、8月3日、すでに時間は7時38分ということでね、荒川中に終わりました。なんとかね、生きながらえて、今横でね、グロータックの木村さんがデッキに乗っかった氷を叩いてるんですけど、ダイヤモンドダストのようなね、キラキラしてるんですけども、結果から言いますと、マッペさんたちのチームですね、はい、の方がね、見事優勝ってことで、おめでとうございます。
多分。
115周ということなんですけども、我々、のチームの方が101周ということで第8位。イエーイ。まあね、目標100周、勝手に僕の中の目標100周だったんでね、もうこれはこれで、もう大満足でございます。もうすでにいないんですけど、途中で深夜2時に、サイクルハウス三上の三上店長来ていただきまして、深夜2時に来て、朝6時過ぎに帰っていくというね。来るだけ来て、もうね、楽しいねって大声で叫びながらね、みんな疲れ切った時間帯にとんでもないペースで走り回ってましたからね、三上店長はね。
すごく明るく積極的だった。
やめてくださいよ。みんながなんかいやいや走ってるみたいじゃないですか。そういうわけじゃないですね。はい。じゃあまずね、ちょっと言い出しっぺの、慎吾さん。はい。で、ちょっとね、はい、ちょっと振り返っていただきたいと思いますけど、どうでしたか、今回の荒川12は。
寒さとの戦い。ね、これに尽きて、でもそれが、皆さんの持ってきた食材と、そして、モノラルの代表である砂見さんが、自社製品の焚き火台とか、あ、モノラル、砂見さん隣に。
隣ますよ。
そう。で、大きいブースがあったりとか、この寒さをしのげる体制があったからこそ、そう、テントも仮眠できるところもあったし、これはすごく大きかった。
うん、
ね。で、何より、チームが、やっぱ皆さん、見客ぞろいの人たちがこんなに集まったことが、二チームともすごく恵まれたなって、声をかけた側の人間としては、ちょっと、驚きが隠せません。
はい。というわけでね、本当にね、この環境あってこそね、みんなね、生きながらえて朝を迎えれたわけなんですけども。須波さん、実際どうでしたか？この装備で一晩過ごしてみて。
いやー、思った以上に寒かったんで、まあ、今回人数が多かったから焚き火台2個持ってきてよかったなと思いました。
本当にね、みんなが焚き火を囲んで、もう昭和初期のいろりを囲む大家族のようなね、もうね、なかなかね、過ごしがいがある。もう、いぶされることもね、辞さないっていう、こう、皆さん、こう、テント上別に抜けるわけじゃないんで、下手したら全員燻製になるんじゃないかような環境でしたけど、非常にね、過ごしやすくてよかったですけども。じゃあ、実際、走りの方はどうでしたか？ご自身の。
そうですね。まあ、周りがね、見客揃いで、ちょっと自分は、そんなでもなかったんで、気が引けたんですけど、まあ、すごい楽しくで走れました。うん。
やっぱ暗いトレイルを走るって、まあ、いろいろ世界中走られてるんで、いろんな経験されてると思いますけど、この秋ヶ瀬だけならではの楽しみ方がありましたよね。
そうですね。だいたい自分はいつもマウンテンバイクばっかり乗ってるんで、まあ、グラベルで走るのもすごい楽しいなと思いましたね。
ですね。うん。はい。というわけでね、もうみんなね、楽しんだね、秋ヶ瀬バイクロアなんですけども、じゃあ優勝チームのね、いろいろね、マネジメントもやっていただきましたけど、テリーさん。はい。お疲れ様です。
おはようございます。お疲れ様でした。
どっちもいけますけどね。
はい。
どうでしたか？ 12 時間走ってみて。
いや、結果的に楽しかったですね。はい。
どっかこう、自分の中で、楽しい時間帯ってありました？
楽しい時間って2回目ですかね。そんな寒くもなくて、コースも覚えてきて、ね、ちょっとハイになってきた感じが。
それはだいたい深夜の12時
ですね。
12時ぐらいってことですね。やっぱ、割と暗くても走りやすいもんすか？
覚えちゃえば走りやすいです。
なるほど。まあね、そういういろいろテリーさんはね、もう皆さん気遣っていただきまして、僕も起こしていただきましたけど。あれ、テントに起こしに来た時、誰が誰だかわからなかったんですよね。
そうですね。とりあえず、本当は、おはようございますっていう。
例の、ドッキリのやつですね。
やろうと思ったんですけど、違う人にやっちゃったらまずいんで。
とりあえず名前を呼んでみるっていう。はい、いや、でもそのおかげで僕、無事3回目間に合いましたんで、本当ありがとうございます。
動画撮りましたけど、スタートヘロヘロでしたね。
自転車またがった瞬間、コーステープに寄りかかってきましたからね。
ペダルはまってなかった。
はまってなかったです。いや、どうもありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、続きましてですね。あ、いいです。ちょうどいいところにマッペさん帰ってきてましたよ。もうね、この、マッペさんのチームの優勝の立役者というかね。はい。もう、スタート早々トラブルがあったみたいですけども。ギアは結局どうされたんですかっていう。
ギア、なんかね、ちょっと重めだったんですよ。1回目の、第1走者の時。
はいはい。
だから、もう、なんかね、ギアは、あれです、バッテリーが抜けたか、なんか落ちたかで、通電しなくなっちゃって、もうそれで行くしかなくなっちゃったんで、もう SS ですね。今日はずっと、荒川は全部 SS でした。
逆に SS でも全然走れちゃったってことですね。
そうですね。ちょうどいい、ちょっとね、1回目の時は重かったんだけど、なかなかギリギリフライオーバー登れるぐらいのギリギリの重さで、なんか平地はガンガン踏んでいく感じで、もう逆に帰ってそのせいでペースアップしちゃって、みんなにスイッチが入ったかなっていうね、僕のせいと言ってもおかしくないぐらいな感じしたね。
結果オーライだったってことですね。
結果オーライでしたね。
だってマッペさん最後のスティントの時、あと一周っていう、そのなんかもう何ですか、夜8時のテンションで走ってましたもんね。
なんでそんなに元気なのって言われちゃった。
あれ割り返しナチュラルハイになってたんですね。
ナチュラルもうなんかね、ペースならずっと走ってられるなぐらいに、もう淡々ともうね、そう、あと3回目の時は、音楽も聴いてたし、うん、ずっと聴きながらね、もうかね、途中でアイドルとか流れるしね、うん、もうね、
夜遊びのね、
上げ上げでした。
上げ上げだった
と。上げ上げでした。
これまあ、語弊がないように言うと、周り誰も走ってなかったんですよね、あの時間帯ね。
誰も、一人になる時間帯がすごく多かった。うん、前も後ろもいない。
みんな寝ちゃってんですよね。
寝ちゃってましたね。
寝ちゃってましたよね。
もう多分ね、3分の1ぐらいしか、いや、下手したらもうちょっと少ないぐらいにしか走ってなかったと。うん。
だからまあね、それもね、みんな夜寝るのも荒川トゥエルブのいいところということで。
そうですね。だからもうね、前にテールランプが見えたらね、犬のように追っかけます。
とりあえずあそこまで行こうと。
ターゲットいたって。
言ってね。うん、 まあ、それがなんとかこう朝までモチベーションをつないでいったところですね。
あ、そうです。もう、あとはもうね、暗闇の中ね、まあ、毎回来るコーナーをね、淡々と処理していくだけなんで。
なるほど。
はい。
もう、ただお仕事をこなしていくということで。
そうですね。
はい。で、まあね、今日調子よく踏めてたかなと思いますんで、本当にね、優勝おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
この後表彰式ですね。
ですね、多分、そうですね。
はい。これで2冠ということで。
そうですね。また伯爵になんかにどやされちゃいますね。もうないですよね。もうないです。もうサプライズないですよねって。
ちなみに今日他エントリーしてないですか？
今日はね、ないんですよ。もう今日はね、フリーでね。まあ、お呼ばれすればどこでも行きますけどね。
あ、なるほど、ね。
片付けしようかなと。凍りついたすべてを溶かさないといけないんで。
そうですね。まずこの秋ヶ瀬の地にね、太陽を降り注いでいただかないといけないんでね。はい、はい、じゃあもう。
秋ばきですから。
ちょっとお昼までに撤収しないといけないって話で、
ね。そうですね。
はい。
だからね、午前中までにこう、ちょっとね、日が当たって、うん、今凍ってるのが全部さっぱり乾いてくれたら嬉しいんですけどね。
なるほど。ちなみにですけど、
はい、
よく寝れましたか？
ね、僕多分2、3時間寝る時間帯があったけど、まあ寒いっていうのと、ちょっと隣もね、探しかったりもしたんで、なんかね、ずっとね、うとうとな感じした、ね。
ああ、なるほど。
はい。
テリーさんから、出番だよって言われた時に、僕と、マッペさんが同時にバカって起きて、こうね、どっちどっちみたいな。
そうそう。そうそうね、同じ週だったからね。
そうそうそう。ね、あ、マッペさんまだ寝てていいよ、みたいなね、ありましたけど。
三上さんのパワーでね、ちょっとね、
なんとかなりました、
ね。いただきまして。
はい。
ゆっくりできました。
じゃあまあ今日もね、二日目楽しんでいきましょう。
そうですね。はい、楽しんでいきます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
よし。そして、ね、木村さん。木村さん。はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね、さすが最後の力走。もう全身から煙が湧き出る。陶器です。
陶器と。
陶器。
陶器。陶器って湯気って言っちゃダメだ
よ。湯気って言っちゃダメ。
溢れる陶器でした。
いや、ゴール戻ってきて、いやー楽しかった、気持ちいいって言ってる全身から、もわーって出てましたもんね。
ね、やっぱ、こう、日が昇、途中から昇ってきて、コースが見えるようになってきて、やっとこう、コースの全貌が、昼にも乗ってない夜から乗り始めたんで、ああなるほどって言いつつ楽しくなっちゃって、もう最後半分ぐらい最後の、いや本当楽しかったですね。全力で走れたんで、
最後踏み踏みだったってことですね。
踏みですね。踏み踏み。
じゃあもう踏むだけ踏んで出し切って優勝っていうのはもうこの上ない喜びですね。
ありがとうございます。
ですね。
まあなんだろう、もうマッペさんが一周目からもう独走で帰ってきた時から。優勝は決まってましたね。
もう夜の8時の時点で決まって
る。あれはね、運命というか、みんな、ああ、これはやらざるを得ないなと。
踏まない理由がないってこと
ない。もう、これは、このまま終わらないといけないと。
ということですね。
はい。
はい。はい、まあ、夜中寒かったですけど、寒さは大丈夫でした？
寒さはね、ワークマンで買った5000円の、このやつが使い捨てで買ったんですけど、はい、最高でしたね。
最高でしたね。
全然寒くなかったです。
ただ、この後使う予定がないから捨てようかなって
。もったいないから一応、なんか、ちょっとなんか、でもどう洗えばいいんだろう、これって。
そうですね。洗い方わかんないですよね。うん、まあ、もしかしたら来年のまた荒川で使えるかもしれない。
卒業かもしれないですね。
何の後悔もなく卒業できる
ので、ね。もう優勝もできましたし。
はい。
はい。
もう心置きなく。
心置きなく
卒業
ができる。
はい。じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、ですね。二日目はブースの方を紹介していきたいと思うんですけども、まず最初、僕も大変お世話になっているダボスの方にやってきました。よろしくお願いします。
はい。おはようございます。よろしくお願いします。深谷真紀です。
はい。深谷の真紀さんということで、ダボス製品の開発
担当者ですね。はい。まあ、中の人と言われるやつです。はい。
ちなみに今回展示されているのはどのようなものがございますか？
今回は新製品のダボスの D604 ネオランドナーバージョン2をお披露目しております。
バージョン2、具体的に何が変わられました？
そうですね。まず、まあ、色が、まあ、今風の、まあ、色になったのと、あと、スライドエンドって言って、後ろのホイールのね、幅が変えれる機構をちょっと追加してます。あとは女性に嬉しい、ダブル XS サイズ、身長150センチの方から乗れるサイズを用意しているので、まあ、そこが大きな、まあ、変更ポイントですね。
150センチサイズってあんまり実際ないですよね、今のところ。他のメーカーさんとかだと。
そうですね。多分あったとしても、ホイールがね、650を履かなきゃいけないメーカーさんがあったりするんですけど、一応 700C 履いて、自転車の前三角の中にダブルボトルつくように、そのディテールも崩れないように作ってます。
だから必要なそのダブルボトルのクリアランスを確保しつつ 700C も履けて、かつ150センチの方も乗れると。
そうですね。だから背の小さい方でも、あの、妥協せず、うん、まあ、ライディングっていうかね、ツーリングを楽しんでもらえるような設計で作ってますし、うん、ドロッパーポストにも対応してるので、あの、特に女性の方にはすごい乗ってもらいたいなって感じですね。う
ん、かつ、タイヤサイズも結構太めが入ると。
そうですね。あの、ちょっと WXS サイズは 43C までになるんですけども、他のサイズは 50C まで入ります。で、あとフルフェンダーにも対応してますから、うん、
だいたい43入れば十分ですよね。
ああ、そうですね。女性の場合はもう42とか、うん、40C ぐらいあればもう十分かなって感じですね。
うん、そうですね。はい。あとは、マウンテンバイクっていうか、ATM の方ですかね。
そうですね。M605 のオールテレインも、バイクパッキング仕様と、まあ、シティ&ホビー仕様っていうのを展示してますし、あと実は、こっそり、シマンさんのブースの中にも、M605 は、ライド&フィッシング仕様で、隠れ展示されてますんで、探してみてください。
何ですか、某、メディアで使われたやつですかね。北海道に。
あ、そうそうそうそう、そう。話題の車種。
話題の車種ということで。まあ、仕様の幅っていうか、こう、ユーザー側の、色を非常に濃く映すようなバイクになるのかなと思うんですけど、やっぱこれは、各々ユーザーさんの好みでいじくり倒してほしいっていうところですかね。
そうですね。だから今、落合さん乗ってもらってるようなサスペンションついたガチマウンテンバイク仕様から、まあ本当にアーバン仕様まで、幅広く、まあオールテレインっていう名前を、象徴するような仕様になってますんで、まあそれをね、展示してますから、まあぜひ見てもらいたいですし、ホームページでもね、画像展開してるんで、ぜひぜひ見てもらいたいなと思います。
はい。で、ちなみに今回、秋ヶ瀬バイクロアなんですけど、次回どっか出展予定とか展示予定ってございますか？
ごめんなさい。今のところ未定なんですけど、また来年もね、今年やらせていただいた秋ヶ瀬での試乗会はやりたいなと思いますし、うちはどちらかっていうと、ユーザーさんのご要望とか、ニーズに応じて動く会社なので、試乗会やってほしいよとか、試乗会と一緒に、ラジコン大会やってほしいよって人は、ぜひぜひ、メッセージ送ってください。
今なんか後半の方はマーキさんの好みが入ってた気がしますけどね。
そうですね。
僕がやりたいんで、ユーザーさん行ってください
ね。そうですね。ダボスプレゼンツ RC 大会やりましょう、皆さんで。
これね、僕もぜひとも行きたいかなと思いますんで。じゃあ、そういうのは、まずは深谷さんの、SNS フォローしてもらえばいいですかね、まずは。
そうですね。はい。ダボスのインスタグラムやツイッターもやってますので、うん、ぜひぜひフォローして。まあ、メッセージ性が高いものをなるべく送ってますので、はい、ファンになってください。
はい。ということで、そちらの要チェックしていただければと思います。はい、じゃあ、どうもお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続きましてですね、ペップサイクルさんの方にお伺いしております。どうもおはようございます。
おはようございます。
今回、秋ヶ瀬バイクロはどのようなものを出展されてるんですか？
まあ、今回メインになってくるのが、まあ、最近出したテーブルですね。すごいコンパクトに収納ができるテーブルを、展示販売をさせていただいております。
これちなみに、リスナーさんになかなかね、ビジュアルで伝えられないんで、コンパクトっていうと、どれぐらいコンパクトなのかちょっとご説明いただきたい。
ですね、なんでしょう。iPhone ぐらい、畳むと iPhone ぐらいの大きさになるかなっていうイメージですね。
ですね、これだから僕がちょうどね、今ね、14 Pro 持ってるんですけど、あんま変わんないですね。で、
一
回り大きいぐらいですね。で、畳むと、
厚さがね、4ミリ。
4ミリなんですね。これ、パーツ構成としてはどういう構成になるんですか？
ですね。まあ、テーブルの足がチタンで、それを板が4枚あるんですけど、を組み合わせて足にして、その上に天板、アルミのものとカーボンのものがあるんですけど、天板を乗っけるような構造になってます。
ってことですね。これ、で、そこの天板が2枚を、その足に乗せることによって、1つのテーブルという形になってるんですけど、耐荷重ってどれぐらいあるんですか？
耐荷重ね、これで5キロあります。
大概のもの乗りますね。
あ、もう全く問題ないと思いますね。そうですよね。割となんか、それこそ寸胴乗っけても大丈夫ぐらいな。
寸胴乗っけてもいけるっていうのと、あと、天板に結構特徴的な穴が開いてるんですけど、これどのような使い方？
天板に開いてる穴は、箸置き的に使ってもらうといいかなと、はい、作ってます。どうしてもテーブル自体が、まあ、その用を想定してるので、すごく小さくなってますので、その上にさらにこう、スプーンだったり、箸だったり置くと、そのスペースがやっぱり取られてしまうので、そこを穴をうまく使って箸置きにしていただくと、まあテーブル自体を有効に使っていただけると、そんな感じで作ってます。
なるほどです。ちなみにこれ天板選べるんですね、今回。
そうですね。ちょうどね、カーボンの天板が一旦完売してしまいまして、はい。今、アルミの天板、まあ、2色用意してるんですけど、はい。まあ、今それだけっていう感じになるんですが、組み合わせで、色は選んでいただけるようになってるので、
割とこのアルミの素地というか、はい、シンプルなシルバーと、こっちの、これはグリーンになるんですかね？
そうですね。はい。グレーとグリーンという言い方をしてます。
グレーとグリーン。これアルマイトかな？
はい。アルミのカラーアルマイトですね。はい。
もうカーボンはカーボン目がもうバキバキに出てる
ねえ、なんかカーボンやっぱ軽いっていうのもありますし、あとまあ見た目がね、男の子やっぱ大好きだと思うので、はい。
いやなと思います。ギミックにね、いちいちドキドキするんですよ。
ありがとうございます。まあ、コンパクトに収納するためにどうするかっていうのも本当に必死で考えて出来上がったテーブルですので、まあ逆に言うとちょっと組み立て方にちょっとしたコツはいるんですけど、まあそんなすぐ慣れちゃうと思うので、はい、面白いかなとは思います。
これはもう 3D キャドをあれやこれやして試行錯誤の上生まれたって感じですかね。
まあそうですね。設計して、でも実際実物がないとやっぱりわからないので、まあ設計して、まあ試作して、それまたやり直して、改良しての本当にこう繰り返しでしたね。もう2年ぐらいかかってますけどね。これできるまでに。
なるほど。開発にものすごい時間をかけた、もう傑作ができたってことですね、そしたら。
そうですね。まあ割と自分の中ではね、かなりこうよくできたなと思いますけどね。はい。
じゃあこちらは、ちょっと遠方の、ペップサイクルさん自体は関西ですかね？
一応ですね、まあ会社自体は関東なんですけど、僕今住まいが大阪になってるので、はい。
じゃあ、欲しいなっていう人は、ウェブサイトがいいですかね？
そうですね。ウェブサイトと、あと取扱店さんが全国今、タイニーの取扱店で10店舗、12、3店舗あるので、まあ、ホームページで載せてたりしますので、そこチェックしていただくか、まあ、うちの直販の EC 見ていただくかっていう感じですね。
はい。じゃあ、まずね、ネットでタイニーテーブルということで、TINY テーブルですね。はい。タイニーテーブルの方を検索していただければと思います。じゃあ、お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。というわけで続いてですね、IRC タイヤさんのブースの方に来ております。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい。IRC の、じゃあ、そうですね、ご本人から自己紹介いただきましょうかね。
はい。IRC の瀬古遥香です。
はい。かの有名な遥香ちゃんということです。
かの有名な、そうなんですかね。
かの有名なということで。今回、IRC タイヤさんは、秋ヶ瀬バイクロア出店何出されてますか？
今日は冒険シリーズとシラクの2本立てで。
はい。そして、ついにこのシラク。
はい。
目玉があるという。
そうです。ついに、ついに、やっと、やっと、シラク、単サイドが出ました。
いやおめでとうございます。おめでとうございます。もう拍手したいけど、これ今マイク持ってるからできないけど。いやー、出したね。
いやー、出しましたね。もう本当に、皆さんからの要望がもうずーっと来てて、やっとやっと、この11月に販売を開始しました。
はい、僕もね、IRG さんとちょっとね、いろいろお手伝いさせてもらってる中で、だいぶ初期から行ってましたからね。これもう10年近く行ってんじゃないかと思いますけどね。でもね、これで念願叶って出たということで、はい、これ、なんか特徴あるんですか？今回、そのシラクの新しくこの、要は黒とまた単で違うじゃないですか、色が。
そうです
ね。なんか特性変わるんですか、多少。
あ、特に、フィーリングとかは変わらないんで、うん、まあ本当に単サイド、まあ茶色のサイドになったっていう感じですね。うん、パターンとか構造も全部変えてないので。
おー。
はい。
じゃあもう今まで使われてたユーザーさんも、特にこう、気にしなくそのまま移行できると。
はい、そうですね。なんで、ちょっと単サイド使いたかったのに、みたいな人がいれば、うん、もうシーズン後半絶対にこの単サイドに付け替えてほしいなって思ってます、う
ん。しかもこの単サイドの色が、まあ、どこのメーカーさんとは言わないんだけど、つるっとした明るい単じゃなくて、もう、ガチで素材の色みたいな、その、なんかちょっとくすんだ単というのかな。
そうですね。なんか色合わせも結構、白を入れてみると結構明るくなったりとか、結構色合わせも苦労してて、うん、まあいろんな試作を作って、まあ一番ベストな色っていうところが今ここに落ち着いたっていう感じですね。
ですね。
はい。
これね、多分言えないと思うけど、今後ターンサイドいろんなものにもね、僕は展開していっていただきたいと思ってるんで、はい。頑張ってください。お願いしますよ。
そうですね。イメージはやっぱ、あ、次は一応予定としてはフォーミュラーとかスピーティのロード系も単サイドを出していきたいなっていうところなんですけど、これはまあ近日 中には発表できるかなっていうところで。
今先行情報で。
あ、先行情報なんで、一応ね、うん、サンプルとかでチラッとさりげなく置いてたりはするんですけど。
なるほどね。
はい。
だからそういう出展なるブース行くと、もしかしたら見られる機会があるかもしれない。
あるかもしれないです。
ああ、なるほど、はい。で、まあそのロード系もあり、まあ今後ね、また、こう秋ヶ瀬なんかだと特にグラベルタイヤ好きな人も多いから。
そうですね。うん、もう秋ヶ瀬とかまあ含めていろんなところで単サイド増えてる中で、うん、グラベルの冒険シリーズも単サイドやっていきたいなっていう気持ちなんで、頑張りたいと思います。
はい。もうね、ユーザーさんの声が届けば届くほど単サイド増えていくかなと思いますんでね。あとね、意外と語られないインナーセーバー。
語られない。
インナーサーバー。
インナーセーバーで。
インナーセーバー。
はい。
あまりね、なんか話題になってる気がしないんですけど。
本当ですか、はい、インナーセーバーあれですよ。シクロクロスでこれ入れておけば安心です。
うん、これは、まあ、簡単にちょっと知らないユーザーさんに言うと、要はチューブレスレディ、チューブレスも、まあ、中にチューブが入ってないモデルの、タイヤの内側に入れるスポンジみたいなイメージですよね。
はい。
口頭で言うと。
はい。
これを実際に入れるとどういうメリットがあるんですか？
空気圧を少し落とす、うん、あ、いつもよりも落とせるっていうことと、うん、あとはリム打ちパンクとかしても、うん、このインナーセーバー入ってるっていうことで、こう、パンクしてぺちゃんこにならない状態、うん、ちょっとこう空気が入った状態で、まあ、ピットまでは走っていけるかなっていうのもメリットかなと思います。
これ実際になんか例えばクロスガードみたいにちょっと硬く感じるとかそういうことってあるのかな？
乗り味はやっぱインナーセーバー入ってると剛性が出るので、ちょっと、コーナーとかの硬さっていうのはあるかなと思います。
じゃあ逆に僕みたいなこう70キロぐらい体重のある人間だと安心感も持てるから、そういう面ではまあ硬くても楽しく走れる可能性はあるね。そうですね。
そうですね。タイヤがこう結構コーナーで潰れてちょっと怖いみたいな人とかはありだと思いますし、うん、まあ、逆にそのタイヤを潰して曲がっていく感じが好きとかっていう、そういうフィーリングが好きだとインナーセーバー入れるとまた変わってくるので、うん、まあ、ちょっと好き嫌いはあるかもしれないです、
うん、ただまあ備えあれば憂いなしと。
はい。
困った時のインナーセーバー。
そうです。もうスキルがね、
ちょっと不安だな。
そうそうそう。自信がないっていう人は、もうこれ入れてますね。
ちなみにこれちょっと小耳に挟んだんですけど、まあ、インナーセーバー入れるとビードが落ちにくい疑惑っていろんなところで、まあ、これインナーセーバーに限らずなんだけど、インサート系だよね。うん。これはどうなの実際。
そうですね。やっぱ隙間がないので、うん、そのビードが落ちてるか落ちてないか分かんないっていうのもありますし、うん、まあ、落ちても本当に数ミリしか動かないんであれなんですけど、うん、まあ、ビードは確かに落ちにくいかもしれないです。
ただまあそれの恩恵が得たくて入れてるんでしょっていうところがあるもんね。
そうですね。組み付けはどうしてもやっぱりね、結構そのインナーセーバー入れると組み付けも硬かったりとかってあるんですけど、まあそこを超えればよりレース楽しめると思いますし、いい結果も出せると思うので、機材にはぜひこだわってほしいなと思います。
ですね。はい。ちょっと今ね、サンプル持たしてますけど、めちゃめちゃ軽いんでね、多分入れてもほとんど影響ないかなと思いますんで。
40グラムですね。
40グラム？
はい。
軽い。
40グラムで、しかも、もともと繋がってるんで、うん、そのまま箱から出して付けることができます。
あ、そうか、どっか切れてて巻くんじゃなくて、繋がってるからはめていく感じなの？
そうです。最初から繋がってるんで、うん、ご自身で繋ぎ合わせるとか、そういう作業は一切ないです。
優しい、ユーザーファースト。
はい、もう付けてないとね、やっぱり。一本高いんで、繋げるの失敗してダメになっちゃうと、めっちゃショックじゃないですか。
でもそこは、あやるせんの優しさで、繋いときましたよって。
もう、はい、繋いでますから大丈夫ですよ。は
い、700C で繋いときましたんで、使ってくださいってことですね。
はい。はい、あとはね、タイヤサイズが、700の32と33のみなので、そこだけご注意よっていうところですね。
はい。なんで、完全にシクロクロス向けということですね。
はい。
はい、というわけでね、いろいろ新製品もこれから目白押しの IRC ブースさんからお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ続いてですけども、ラファブースの方にお伺いしておりますけども、じゃあすいません、自己紹介いただいてもよろしいですか？
ラファ東京の福田です。
はい、店長さんでいいですか、今？
そうですね、はい、
はい、おなじみ福田さんですけども、今回秋ヶ瀬バイクロアは、何がこうスペシャルなもの出展されてるんですか？
バイクロアとのコラボの T シャツを出展してまして、昨日結構もう売れちゃって、
はい、
はい、
あ、そうなんですね、
はい、残り少しあるんですけど、はい、
これラファーブース側ではこのネイビーのやつが売ってるんですね。そうそう、
バイクロアさんと本当コラボで、バイクロアさんのブースでは白、うん、こっちではネイビーっていう感じで売ってる、
しかも
こう胸元のラファのロゴはちゃんと刺繍のやつですね。
あ、そうそう、ラファのボディを使ってバイクロアの、
はい、バックプリントがバイクロアの B ですね。
そうなんです、
ね、はいはいはい
はい。
これはもうあれですか、やっぱりここ限定という
か、もうここでしか売らないっていうことで、はい、作りました。
じゃあこれは、まあ、これ配信を聞いて、あ、欲しいと思っても買えないわけですね。
そうですね。そう、この配信で聞いても買えないですね。もしかしたらね、また作るかもしれないですけど、はい。
じゃあもしもラファって書いたのに背中に B ってでかい T シャツを着てる方がいれば、あ、秋ヶ瀬行ったんだと、
そうですね、
思ってもらえればというところですね。
はい。
あとは、なんかこう、商品としては何を並べられてるんですか？
結構今回やっぱり秋ヶ瀬のバイクロアに合わせて、うん、サイクルジャージじゃなくてシティ系のものをこう揃えてきてますね。うん、
だから割とフーディー、
そうです、フーディーとかパーカーとか、はい、あと上に羽織る薄いジャケットとか、
うん、はいはいはい、うん、じゃあここでももうラファグッズもいつも通り買えるということで、
そうなんですよ、
はい、あと今回なんか冠レースもありましたね。
そう、冠レースをやりました。ラファ着ていただいて、うん、まあ、そう、ラファじゃなくても、まあ、ピンクのものをつけてでもよかったんですけど、はい。まあ、結局、ほとんどの方が、ラファ着ていただいて、うん、走ってくれて、はい。
いやー、もうこれ、秋ヶ瀬にもね、この、ラファのアイデンティティが溢れる方がいっぱいいらっしゃったということで。
そう、そうなんですよね。レース出てない方でも、結構ラファ着てる方がいっぱいいて、はい、びっくりしました。
こう、私もね、結構シティライン好きなんですけど、はい、こう街で生えますしね、本当に。
そうですね。はい。
着やすいですし。
あ、で、シティラインっていうと、ちょうど、ん、おとついかな、うん、ちょっと変わったんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。あの、パーカーとか、うん、スウェットとか、全部、デザインもちょっと変わって、あと、デザインよりも形が結構今っぽい、少しルーズなシルエットに変わったんで、それは、うん、あの、秋ヶ瀬じゃなくても見れるんで、お店でも、はい、売ってるんで、ぜひ、はい。
今までどちらかというと、こう割とシュッとタイトな。
あ、そうそう、なんかイギリスっていう感じなのかわかんないですけど、はい。タイトな、綺麗なシルエットだったんですけど、それが少しこう、最近の流行りの、はい、ルーズめなカッティングに変わったんで、はい。
じゃあ、割とトレンドを取り入れた、
そういう感じ。
カットになってるということで、はい、じゃあ、それをまあ、試着したい方は、まあ、渋谷の方
を。はい。はい。ラファ東京に来ていただけると、はい、全部揃ってるんで。
ってことですね。
はい。
で、まあ、ちょっと遠くで行けないよって方は、ウェブサイトで少し見ていただいて、
そうですね、はい。
イメージ膨らましていただいてということで、
はい。
はい。はい。これはもう今、ウェブサイトでも、あの、お店の方でも両方買えるってことですね。
そうです。はい。
なるほど。じゃこれからもね、新製品どんどん出てくると思いますんで、はい、ここ来たいということで。
はい。
はい。どうもお忙しいところありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
はい。では、続いてですね。じゃあ、オルタナティブバイシクルさんの、北沢さんの方って聞いてください。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。こんにちは。
はい。今回、秋ヶ瀬バイクロアブース出展ということで、これ、過去も何回か出されてますか？
もう、そうですね。6、7回目になりますかね。僕、近所なんで、川口なんで。
そうですね、はいはい。はい。そんなね、北沢さんのオルタナティブなんですけど、今回の出品、どのようなものがございますか？
そうですね。僕は代理店業として、まあ、ウルフトゥースだったり、アピドラだったり、まあ、そういうの扱ってるんで、まあ、そういううちの扱ってる商品と、うん、あと僕が私物で使ってたいろんなハンドルとかバッグとか、
はいはいはい、
その中古品を特化でやってたりとか、うん、あと去年始めた自分のオリジナルのブランドのイクイプトっていうのがありまして、はい、そこの、ちょっと、話題の携帯工具のサーディンとか、あと今、開発中のペダルレンチの吸盤とか、はい、そんなのを展示販売をしています。
このサーディン、もうね、界隈を騒がしてはいますけども、これ、実際どういう特徴がございますか？
はい。今までの携帯工具は、なんか四角くて回しづらいじゃないですか。回す道具なのに回しづらいってふざけてんなという、ね、怒りみたいのがあって、うん、だったら自分で作ろうって言って、うん、作ってみました。
ああ、なるほど。ちなみに今回、このセットアップは何ミリのやつがついてるんですかね？
はい。これは38ミリの、あ、38グラムの軽量ボディに、ヘックスが3、4、5、6、そして、トルクスがついててるので、うん、まあ、ライディング中に必要なものはほとんどこうギュッと入ってるという感じです。
だあくまでそのライド中の、まあ、緊急対応工具というところの立ち位置なんですかね。
そうなんですけど、実は1本でいろいろできるので、家でも一番活躍してしまうんですね。こう、家でいろいろなところ、3ミリ、4ミリ、5ミリとかを持ち替えたりするって意外にめんどくさいので、それポケットにこれが1本入ってるだけで使えるので、意外にホームツールとしても一番こう品質とか高いというか、そういう感じのツールになってます。
だから非常に汎用性が高いということで、これ1本あれば何でもできちゃうというところもあると思うんですけども、
はい、
で現在開発中のもう発売間近ということで、
こちらが旧看板。
はい、そうですね。一応来年の春目指してるんですけども、はい、これもですね、6ミリ、8ミリのヘックスがついて、うん、まあ、最近のペダルってもう15ミリのオープンレンチが少なくなってきてるので、その6ミリ、8ミリに特化して、またこれもビットの部分がぐるぐる回るので、緩めて、そのまま差し替えなしに、回して、早回しで外せるというところが、まあ、特徴で、まあ、本当に見た感じ、大きさもキュウリみたいなんで、キュウカンバーと名付けました。
まんまですね。はい。はい、なんで、まあ、このサーディンにせよ、キューカンバーにせよ、要は特徴としては工具を一回刺したら、最初トルクで要は緩めて、その後はもう刺し直しがいらないっていうのが大事なんですね。
あ、そうですね。僕自身すごい、なんつうわがままというか、いらちな方なんで、パパパッとこう作業したいんですね。なんで差し替えとかもめんどくさくて嫌なので、その辺をいろいろ工夫して、なるべく早くスムーズに、作業が終えれるようなことを考えて作りました。
ことですね。はい。ちなみにこの旧看板、発売いつぐらいの予定ですか？
まあ、工場次第なんですけど、はい、まあ、3月ぐらいに出せればいいなと思ってます。
じゃあ、年明け早々に、このペダルレンチが、世に出回るかもというとこですね。
はい、そうです。はい、お期待ください。
もうちなみに、ペダルレンチ業界はブルーオーシャンですかね。
あ、そうですね。こう、まあ、携帯工具もそうだったんですけど、あんまり本当に、すごくそれを突き詰めて考えてなかったなっていうところが、意外に、こう、攻めどころというか、だったので、まあ、自分はそこをちょっと、狙ってやってみました。
そうですね。とりあえず詰め込んでおいて、使い勝手は二の次になってましたからね。
そうですね。僕自身がそれにすごくフラストレーションを感じてたんで、うん、まあそこを自分で作ってみようかなと思ってやってみました。
ってことですね。はい。ということで、まあ、オルタナティブさんがブース出展されるとこでは、まあ、サーディンの方は、まあよく買え、その場で現地でも買えますよね。
はい。今回販売しております。
はい。あとは、まあネットで、通販で買っていただくこともできる
そうですね。あと、特約店の販売店さんの方にも卸してるので、いろんなお店で注文いただいても大丈夫です。
はい。ということでね、興味ある方はぜひともね、サーディン、というか、エクイプト
っていうのがブランド
です。エクイプトっていうのがブランドなんで、まあ、エクイプトでまず調べてもらうと、出てきますかね、
はい。そうですね。サーディン、携帯工具とかで、調べるのがいいかな。
いいかなと思いますね。はい。じゃあ、すいません。そのところで、お忙しいところどうもありがとうございました。
オッチさん、ありがとうございました。
はい。秋ヶ瀬バイクロア13の模様をお伝えいたしました。当日ね、ものすごい盛り上がりでした。去年がなんか60ブースぐらい出てて過去最高なんて言ってたんですけど、今年はですね、一気に 1.3 倍、1.4 倍ぐらいですかね。100ブース近く出てたということで、もう、フェスですね、これは完全に。いやー、どこも行ってもね、人だかりが多くて、非常に盛り上がっておりました。なのでね、もっとね、ブースさんいろいろ聞いてお話に回りたかったんですけども、どこのブース行ってもやっぱり、お忙しそうなんですね、皆さん、オーナーさんが。なかなかね、ちょっとこうマイクを向けるタイミングがなかったっていうところもあってね、聞きそびれてしまって、非常に心元、残念な部分もあるんですけども、あと私がですね、荒川12終わった後に、このインタビュー撮った後ですね、力尽きて寝てしまったというのもありまして、お話聞けなかったところは、非常に残念ではあるんですけども、また別の機会でね、お話いろいろ聞いていければなと思いますので、まあ、今後もね、シクロクロス系のイベント、楽しみにしていただければいいかななんていうふうにも思うんですけども、走るだけじゃない、秋ヶ瀬バイクロは、いろいろやっぱ楽しみがありますね。この、まあ、カテゴリーもちょっと他のシクロクロスイベントとは少し一線を画す部分があって、特に特徴的なのがワンクロですね。愛犬と一緒に走るレースということで、バイクジョアリングとカニクロスの2種類を行いますということでね、僕も見てて非常に面白そうだなと思いました。バイクジョアリングっていうのはワンちゃんと一緒に走るのかな？ランで。で、カニクロスっていうのが多分、自転車にワンちゃんを、一緒に、まあ、リードで繋がってですね、ワンちゃんに引いてもらいながら走るっていう、まあ、漕いでもいいんですけど、ペダルの方は。まあ、そのようなイベントは他にはなかなか見かけないな、というふうにも思いますし、まあまあ、バイクロアに限らず、うちのポッドキャストにもよく出ていただける、ブロンプトンの矢野さんが、こう、提案しましたね。承継者レースの名前が、スモールウィールズビッグレースっていうことで、小さいホイール、承継者だったら何でも参加できますよなんていうレースもありました。あとはですね、もんじゃさんおなじみのバイク、サイクルクロークですね。自転車を預かれるサービスがあったりですね。僕もトレランで結構お世話になってますけども、買い物でね、ランボランガさん、ランボーイズランガールズさんのですね、グループラントゥーバイクロワっ ていう、駅からバイクロア会場まで走るなんていうイベントもありましたし、もうね、言い出したらキリがないんですね。自転車以外のイベントも非常に充実してまして、まあ、今回特徴的だったのが、その、バイクロアカービレッジっていうことで、シックスウィールズなんちゃかんちゃ。なんちゃかんちゃって言ってもわかんないですけど、要は、車と自転車を、車載、車に自転車を車載した、まあ、カーショーみたいなところがあるんですけど、モーターショーですね。これ、バイクロアのホームページだと、バイクロア的モーターショーなんて言ってるんですけども、まあ、スピニングガレージさんっていう、相模原にある、主に、ゴルフのマーク2なのかなを扱ってる、まあ、ゴルフを扱ってる、ショップさんがあるんですけども、まあ、そこが、もともと、協力をされてたのかなというところで、まあ、旧車、ハイブリッドサイクルキャリアという3つのテーマを設定し、それぞれに合う車と自転車をミックスしますなんていう、まあ、いろんなね、個性的な車に自転車を乗せてて、乗ってる自転車も非常に個性的で、見応え満点でしたね。まあ、やっぱ車好きの私としても、これは見てて非常に楽しいものがありました。なかなかね、やっぱね、車好きな人多いですね、自転車乗りの方はね。なんでね、本当にね、もういるだけでも楽しいですし、やっぱり会いたい人に会える同窓会的なイベントっていう感覚もありますね、僕の中では。やっぱね、こう関東のね、埼玉の秋ヶ瀬公園っていうちょっとやっぱり、関東圏にも寄ってしまうんですけども、まあ、全国からいろいろいらっしゃってました、ユーザーさん、参加者さん、いろんな方とお会いできてですね、非常に充実した時間を過ごせたかなと思います。ちなみに今年がですね、このバイクロア13ということで13年目なんですね。で、私もまあ初年度行きましたし、大阪バイクロアの方も行きましたね。梅北でやったやつですね。はい。で、まあ、東京引っ越してきてからはね、バイクロア、極力参加できるようなタイミングであれば参加させてもらってますし、まあ、ちょっとその他の地域のやつは、大阪ぐらいでしか行ったことないですけど、やっぱり秋ヶ瀬は別格かなと個人的には思いました。やっぱあるべき場所で開催、まあ、生誕の地で開催をするというところで、やっぱね、運営側の気合も半端なかったです。で、話を戻すと荒川12、簡単に言うと夜の7時からですね、朝の7時まで、まあ、自転車でチームないしソロで何周できるかっていうのを競うレースなんですけども、まあ僕は割と、勝ち負けというよりは楽しく走れればいいかなっていうのと、あとチームメンバーの方もですね、新しい、お会いし、初めてお会いする方も非常に多くてですね、冒頭の方で皆さんお声いただきましたけど、非常に自転車が大好きで、ユーモアがあって個性のある方たちばかりでですね、これはちょっと一度腰を据えてゲストに呼びたいななんて方ばっかりでしたので、またそのうちね、僕からオファーさせていただくかもしれませんので、今回、うちのチームで走られた方はですね、ちょっと覚悟しておいてくださいというところは一つ、先に言っておこうかななんていうふうにも思います。はい。やっぱね、秋ヶ瀬公園噂に聞いてました。朝方死ぬほど寒いよなんて話を聞いてたんですけど、朝方だけじゃないですね。もう夜日が暮れてから、まあ、17時からずっと寒かったです。もう寒くて寒くて夜一回仮眠したんですけども1時間ちょっとぐらいかな。正直眠れませんでしたね。ありったけの防寒着を持ってシュラフにくるまってマッペさんが用意していただいたテントの中で寝てたんですけども、やっぱ熟睡することができなくてですね。結構もうほぼ起きっぱなしの状態で朝を迎えることができました。僕は1時間ごとに走っ、持ち時間が1時間を3セットで計3時間走ったんですけど、まあ大体ラップタイムが5分から6分。で、1時間で大体10周ぐらいできるんですね。で、1セット目、2セット目はまあ10周、10周で刻めたんですけど、さすがに最後の深夜3時から4時までのセットはですね、まあ体も冷えて動かなくて腰の腰痛も出てしまったというのがあって、まあ8周ぐらいしかできなかったのがちょっと悔やまれるなというところはあるんですけども、まあこれをソロで走られてる方でね、90周の方なんかもいらっしゃって、やっぱりね、違うなと思いました。まあ最近自転車乗れてない、個人的には自転車乗れてない自分としては割と走れた方なのかなと思って、非常に満足しながら走ってたんですけども、もうね、真っ
っ暗で深夜になるとどんどんどんどんこうスタート時にいっぱいいた参加者がですね、まあ休憩だったり仮眠とかだったりでコースからいなくなってって、コース上で全然他の選手と会わないなんていうこともまあまあありましてですね、ライトが照らす前方の明かりしか見えなかったなんてこともねあって、非常に神秘的で、まあ怖い感覚もありつつ、めったに体験できるもんじゃないだっていう、楽しさもねありながら走ってました。で今回私、ダボスのマウンテンバイクのモデルで走ってたんですけども、まあ本来であればグラベルバイクの方がこの秋ヶ瀬バイクロアに関してはコース的には相性はいいのかなと思うんですけども、僕が乗ったダボスの M605 っていうやつはですね、黒森の、マウンテンバイクというよりはツーリングバイクっていう風に言われてるようなフレームなんですけども、まあ、フロントにサスペンション150はないか、150ミリぐらいかな、うん、つけた結構ダウンカントリー寄りのバイクで、もともとリアが 650B でフロントが29のマレット仕様で乗ってたんですけども、リアがスライダーエンドついてるもんですからね、一番後ろまで目いっぱい避けて今回前後とも、29の方で走りました。フロントはね、単剣の 2.5 ぐらいの太いの入ってたんですけども、リアはシラクの XC の 2.1 っていうちょっと細めの、タイヤにして、漕ぎを軽く、フロントのグリップは十分にっていうところで、セットアップさせてもらいました。やっぱ夜眠くなってきてぼーっとしてる時にね、イランミスでパンクとかすると一気に、ペース落ちてしまうので、まあ、その辺は、このマウンテンバイクに非常に助けられたのかなというふうに思いましたし、まあ、スタートライダーもね、任させていただきまして、スタートの夜19時から20時まで約1時間走ったんですけど、まあ、先頭からはちょっと離されちゃいましたけど、ほぼほぼ先頭で、次の選手にバトン渡すことができたので、やっぱり、クロスカントリー的な走り方をしても全然走ってくれるいいバイクだなというふうに思いました。まあ、黒森でね、シルエットもシュッとしてかっこいいのでね、ぜひとも、気になる方はダボスの M605 オールテレインの方もね、ちょっとウェブとかで調べてもらったら嬉しいかなと思いますし、詳細の方にもリンク貼っときますので、ぜひともそちらの方見ていただければと思います。ちなみに僕が乗ってるこの何色っていうんだったかな、色がですね、僕のが茶色系の色なんですけども、これホームページに色載ってるのかな？うん。パッタ、載ってますね、ワンダリングデザートっていう茶、まあ、砂漠をイメージした色なんですけど、これ、今回、インタビューにも出ていただきましたけど、深谷の開発の牧さん、担当の牧さん曰く、僕の乗ってるランクルーの色をイメージしていただいたということで、サンプリングに使っていただけたみたいでですね、私としてもこのコーヒー牛乳色号は非常に気に入っております。はい。まあ、これに限らずね、バイクロは非常に個性的なバイクいっぱい来てますので、もう見て楽しい、走って楽しい、食べて楽しい、飲んで楽しい、話して楽しいってもうね、楽しいしかないんですね。まあ、幸せな時間でした。寒いことを除いてということで。まあ、寒さはね、今いくらでも防寒グッズありますので、気合を入れて、臨んでいただければ快適に過ごせるかなと思いますし、やっぱり普通にキャンプで泊まってる方もいらっしゃいましたけど、まあ、冬装備で来られてる方はぐっすり眠れましたなんていうふうにもおっしゃってる方がほとんどだったのでね、そちらの方も快適に仲間との、いい夜の時間を過ごせたのかななんていうふうにも思います。私もね、来年もまた出たいかななんていうふうにも思いますので、これからもね、興味がある方、どんどん、バイクロアの方、気軽にご参加いただければと思います。はい。というわけで、今週はバイクロアの模様をお伝えしました。またね、次週、ちょうどこれが配信する次の日かな、松伏町でよかったかな、松伏町だったかな、松伏町だったと思いますけど、シクロクロスの方ありますので、私そっちの方のスタッフで出向いてますので、まあ、もしろも収録ができればそちらの模様をまたお伝えしたいかなと思いますので、シクロクロスシーズン真っ只中、今シーズンもですね、皆さんとシクロクロスの話しながら、お耳のお供にしていただければと思います。 はい。では、締めさせていただきたいと思います。番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ハッシュタグ、ラジオルエダの方でお待ちしておりますので、140文字に綴った熱い思いをですね、ツイッターの海に流していただければ、私がファボやリツイートをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。またですね、140文字では足りないという方は、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でお待ちしておりますので、そちらの方でどしどしと、番組のご意見いただければ、番組作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。あ、あと一個言い忘れてたわ。あれだ。ケンタロウくん、レプリカント FM のね、ケンタロウくんがあそこ、ブラーアップでおなじみ、イエクラさんの、ヘルイエクラフトのブースでね、じゃんけん大会を毎年やってるんですけども、まあ、今年、うちのポッドキャストでも、散々言ってますけども、サバハラサバハラということで、サバ柄の手ぬぐい、タミ社長にデザインしていただいた手ぬぐいをですね、まあ、前作りましたなんてお話しさせてもらったんですけども、そちらの方のね、一つプライズとして、ご提供させていただきました。ありがたい話でね、じゃんけん大会のじゃんけんする側にも、参加させていただきましてですね、オーディエンスの皆さんとじゃんけんさせてもらったんですけども、なんと勝ち抜いて、サバハラ手ぬぐいをゲットされた方が、ラジオレーダーのリスナーさんでして、私としてはね、あ、もう、もらってい、い人にもらっていただけたなと思いましたので、はい。糸くずになるまで使ってください。はい。と、これを最後にお伝えして、今週は終わりたいと思います。それでは、皆さんまた来週お会いしましょう。お相手はオッチーでした。バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。ただ来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ